可愛らしい桃の花が咲く暖かな3月最初の日曜日の朝を迎えました。ご一緒に礼拝を守ることができる幸いを思います。で、今日は一人の盲人、目の見えない人が癒された物語をご一緒に味わいたいと思っています。先週一つの新聞記事に目が止まりました。タイトルは全盲の睡魔、絶望から再起、泳ぐことに生きる喜び、そういうタイトルの記事であります。ドイツで柔道を教えていた日本人の父と、それからドイツ人の母を持つ高橋オリバーさんという54歳の男性の話であります。で、順調だった彼の人生に、大きな一つの転機が突然訪れるわけです。2019年に車を運転していた、その時、突然、意識を失い、道路脇の壁に、激突をする。で、その車がぶつかった衝撃で、その車のエアバッグがですね、飛び出してきて、その衝撃で、失明をしたと。もう眼球そのものがなくなり、突然こう真っ暗な世界へと、突き落とされるわけですね。で、目が見えないとは、どのような世界なのか。で、私たちの教会にも目の見えない姉妹が、おられるわけですけれども、目の見えない世界、どのような世界なんだろうか。で、こう新聞には書いてあったんですね、彼のことですけれども、最初は外に出られなかった。で、しかし車で、車やその電車の音とか、あるいは飲食店の匂いで家から最寄り駅までの道を覚え、一人でも行動できる、生きる知恵を次第にこう身につけていったと。で、デジタル技術が進む中で、その人工知能に頼らず、人間の機能を高めようと展示学習を始めたと。54歳の方であります。で、最初は失った視力を補完するように、補うように、日常生活の中で音や匂いの感覚が今は研ぎ澄まされてきて、最近は研ぎ澄まされてきていると。で、情報源はもっぱらラジオだというんですね。昭和の時代に戻った感じがすると。相撲でも野球でも全部音で聞いて想像しながら楽しむことができるようになった。で、その全盲になってもう6年近くになるわけですけれども、2年前からはギターも習い始めた。コーヒーの香りで最寄り駅への曲がり角を覚え、見た目が苦手だったすっぽんも大好物になった。見た目がグロテスクでこう嫌だったんでしょうね。しかし見えなくなったことで、その苦手だったすっぽんも大好物になった。残された機能を、体の機能ですね、機能を生かし、新たな引き出しが増えてきたような気がするというふうにこう自己分析をしていらっしゃる。で、もともとはコカ・コーラ社に勤めて、いろいろとそのオリンピックやパラリンピックのためにこう動いてらっしゃったその時期なんですね。2019年に事故に遭ったっていうのはそういう時期でありますが、で、今そういうことがあって、ご本人がそのパラリンピック出場を目指して励んでいるということ、いわゆるこう全盲のスイマー、スイミングをこう始めた、競泳をしだしたということですね。そこで去年の11月、滋賀県で開かれた そのパラ競泳の日本選手権100メートル自由形にチャレンジをするわけですけれども、目標タイムに6秒届かなかった。しかし悲壮感はないと。この不慮の事故で視力を失ったんだけれども、その絶望から再起し、泳ぐことに生きる喜びを感じていると。で、パラリンピックの理念、失ったものを数えるなと、残されたものを最大限に生かせということで、人間の体には未知なる力があると感じているというふうに、この高橋オリバーさん、そのコメントをしていらっしゃいました。で、私たちはというか、大多数のものが見えることが当たり前、そして、見えるものに頼って生きているわけですけれども、そういう私たちにとって非常にこう考えさせられる、一つの記事であるのではないか、そんなことを思わされたわけであります。で、今日読んでいただいたこの聖書の箇所ですね、イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。こういう言葉で始まっていきます。聖書の時代、目が見えないことは、それは生きていくことが非常に困難なことでありました。で、先ほどのこの高橋オリバーさんは、会社の理解を得てですね、仕事を続けていらっしゃるということですけれども、その周囲の理解もまた福祉も行き届いていない、そういう古代の世界にあってはですね、物乞いをするしか生きていく術がなかったわけであります。彼はおそらく人々の往来の多いエリコの町の城門近く、その道端に座り、人々から憐れみを受け、施しを受けて生きていたに違いないわけです。目が見えませんから、いろんな音であるとか匂い、そういうものを体で感じ取って、その日その日を過ごしていたに違いないと思います。で、しかしその日はいつもと違うただならぬ雰囲気というものが彼にも感じ取れたわけですね。36節、群衆が通っていくのを耳にして、ここに耳にしてとあるわけです。目ではなくて耳でそれを感じ取って、これは一体何事ですかと尋ねた。イエスの一行が大勢の人々を引き連れて、このエリコの町に今近づいて来られた。で、そのことを彼は体で敏感に感じ取っているわけであります。で、彼の質問に誰かが、ナザレのイエスのお通りだというふうに答えているわけです。これは一体何事ですか。その質問に対して、ナザレのイエスのお通りだと答えている。何かこう仰々しい物言いに聞こえるわけですね。で、すると彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。人々は彼を叱りつけて黙らせようとします。で、しかし彼は黙っていないのです。ますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。何度も何度も叫んだわけであります。人々は、今イエス様は先を急いでおられるんだから、忙しいんだから、お前などに構っている暇はないと、こう思ったのでしょうか。あるいは、イエス様の大事なお話が聞こえなくなるからということで黙らせようとしたのでしょうか。目の見えない彼にとってはですよ、数々の癒しの奇跡をなさっ って来られたそのイエスが近くを通られるっていうことは、それは千載一遇のチャンスであったに間違いないと思うんです。彼はダビデの子イエスよと叫んでいます。このダビデの子という呼び方は、当時みんなが期待して待っていた救い主という意味であるわけです。救い主はダビデの子から生まれると、ダビデの子孫から生まれる、人々はそう信じていたわけです。おそらく彼はイエスの評判をすでに聞いていて、この方こそダビデの子、救い主に違いないと信じていたのだと思われます。ですから彼は二度繰り返してダビデの子というふうに叫んでいるわけです。これはあなたこそ救い主、あるいは癒し主ですという、そういう信仰の告白に他ならないわけです。救い主が今自分の近くにおられる、このチャンスを逃してはならない、そう思ったに違いないわけです。彼がダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだのは、単に彼が盲人であるがゆえに、イエスが今どこを通っておられるのか分からなかったから、目で見えなかったから四方八方に向けて叫び続けたというふうなことではなくて、もっと本質的にですよ、どうすることもできない今の自分の苦しみや悲しみ、惨めさっていうものを知ってもらいたい、そう思ったからだと思うんです。この彼の叫びに応えてイエスは歩みを止められるわけであります。40節を見ますと、イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられたというふうにあります。さらっと読み過ごしてしまうところですけれども、なぜイエスの方から盲人の方に歩み寄られなかったのだろうかという疑問を持つわけです。イエスはここで連れてくるように命じられて、でここにはこうした重荷を負っている人をイエス・キリストのもとに連れてくるという、でそうした周囲の人々の働きっていうものが求められているということで、もう一つにはその人自身がイエスの招きに応えて自らイエスの前に、キリストの前に進み出ることの大事さっていうものが、このイエスの態度の背後に隠されているのではないだろうかと、そう思いました。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。で、目が見えない人がですよ、私を憐れんでくださいというふうに叫び続けたわけですから、何をしてほしいのか、そういうことは誰にでも容易に分かることだと思うんですね。目が見えるようになることに決まっているじゃないか、そう思うわけであります。でしかし、こうよくよく考えてみると、彼は長年物乞いをする生活に、すっかり慣れきってしまっていたに違いないわけですから、でもしかするとですよ、これから先もう物乞いをしなくても生きていくことができるだけのたくさんのお金を 求めるとか、あるいは自分の身の回りの世話をしてくれる親切な人が与えられるように、そういうことをイエスに願ったとしても、それは不自然ではなかったというふうに思うんですね。イエスはここで彼の本心を確かめようとして、あえて何をしてほしいのかとこう尋ねていらっしゃると思うんです。イエスがそのように問いかけてくださることによって、彼は自分の中にある根本的な問題っていうものを見つめ、見えるようになりたいと、救いを心から求める、そういう願いを主に向かって打ち明けることができた、ここがこう大事なような気がするわけであります。何か神様っていうのは全知全能の神であるから、もう全てをお見通しだとご存知でいらっしゃるはずなので、何も祈る必要が、訴える必要がないではないか、でそういうことではないんです。神に向かって、あるいは主に向かって自分の口で願うとか、あるいは自分の口で告白する、自分の口で言い表すことの大切さっていうものを、まあ、こういうところから、まあ、示される思いがするのであります。彼はここでストレートに、主よ、目が見えるようになりたいのですと言いました。するとイエスは、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った、こう言われたわけです。あなたの信仰があなたを救った。で、私たちは信仰っていうとですよ、何か難しいもののように思いがちなんですね。キリスト教の入門書を一生懸命学び、専門的な知識を身につけなければキリスト者にはなれないというか、信仰者になれないというふうに思ってしまうところがあります。で、しかし必ずしもそうではないと思うんです。この18章ですでに学んできたことでありますけれども、この18章ではですよ、すでにイエスが子供を祝福される、まあ、そういう記事があったわけです。で、そのところにおいてイエスは、神の国はこのような者たちのものであると。子供のように神の国を受け入れる人でなければと、こうおっしゃったわけです。信仰ってのは、神を信頼し、主を信じる、主を求めることに他ならないわけです。で、主はその信仰をご覧になるわけですね。あなたの信仰があなたを救った、こうイエスは言われた。で、この信仰っていう言葉、これは祈りという言葉に置き換えてもいいだろうと思います。この盲人は主を信頼して心から主を憐れんでください、繰り返し叫び続けた。このストレートの求めっていうか、そういうものをイエスは待っておられるということなのではないでしょうか。45節で、盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美したとあります。目が見えるようになった彼が最初に目にしたものは一体何だったのでしょうか。彼はたちまち見えるようになって最初に目にしたもの、それはおそらく主イエスの御顔であった と言ってもいいと思うんです。彼が最初に見たのはイエス・キリストであった。その彼は自分の目を見えるようにしてくださったこのイエス・キリストに従うものになっていくわけですね。そしてその主に従うものとなった彼がこの先目にしたものは何だったのか。もうこの時点においてイエスの生涯、地上の生涯は1週間ほどしかないわけであります。これからエルサレムに入場して十字架への道行きが始まっていく。おそらく彼は自分の目を開いてくださったこのイエスが十字架につけられて死んでいかれる光景を目にしたに違いないと思うのです。そのことを通して彼はその十字架の死と引き換えに自分が救われたのだということをやがて知るものになっていったのではないか。で、そういうことをこのテキストから思わされるわけであります。で、今日のこの物語から、私たちは果たして本当に見えているんだろうか、そういうことを思わされるわけですね。このあるいは見るべきものを本当に見ているのだろうか。肉の目は見えていてもですよ、心の目というか信仰の目は果たして見えているか、開いているんだろうか。で、そういうことをこう問われる思いがするわけであります。主の十字架と復活に示された神の救いの出来事が本当に見えているだろうか。今イエスが生きておられることが見えているだろうか。神を信じると言いながらですよ、実際にはこの世で自分の目に見えるものにより頼みながら生きていないだろうか。そういうことを問われるわけであります。今日の一人の盲人、ある盲人というふうにこのあるわけですけれども、この話では並行記事があるわけですね。このマタイ福音書でもマルコ福音書にも、同じような話がこう伝えられておりますけれども、この盲人はマルコによる福音書ではバルティマイという名前がついているわけです。この人がバルティマイという人であった。そのように書いています。で、しかしルカはそのことを知りながらあえてこの固有名詞バルティマイという名を書かずにある盲人というふうに書く。で、それはバルティマイという人の固有の問題にとどまらないで、私たち一人一人の問題というか、一人一人の救いの物語として読むことが求められているからなんだろうと思います。肉の目は見えていてもですよ、信仰の目が本当に開かれているのかということであります。前回、イエスがご自分の死と復活を予告された記事を学んだわけです。もう三度もイエスが予告されているにもかかわらず、弟子たちはその意味がわからなかった。その意味が隠されていて理解できなかったっていうふうに直前のところに記されています。で、その直後にですよ、今日の物語が置かれている、そのことにも意味があると思うんです。 つまり見えなかったものが見えるようになる、主の救いの技っていうものが見えてくるっていうか、理解できなかったものが理解できるようになっていく。でそこにこの一筋の光というものをこう見る思いがするのであります。主を見えるようになりたいのです。このストレートな彼の求めによって、この盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。神の愛と憐れみに触れて、感謝と喜びに満たされて、キリストに従う全く新しい生を歩み出す人間の姿というものがここにあるわけであります。このあと聖餐式でご一緒に歌う賛美歌の72番の一節の歌詞ですね、こういうふうにあります。真心持て皆を褒めん、その見姿見えずとも。そして4節には、見えざる主よ今はただ御言葉信じより頼む、こういうふうに続いていく。肉の目では見えなくてもですよ、十字架と復活の主がこの交わりの中心に確かにいてくださる。私たちは主の再び来たりたまう日を待ち望みながら、御国の先取りとしての食卓を囲むわけであります。それが聖餐式であります。イエスが再び来られるとき、目が見えなかった人が見えるようになり、足が不自由だった人が歩けるようになり、耳が聞こえなかった人が聞こえるようになり、そのように全てが新しくなり、救いが完成するっていうことを聖書は告げています。このルカ福音書も4章のところ、イエスの宣教の開始の時にそのことが告げられていたであります。でそれは私たちの肉の目には今は見えないとしてもですよ、信仰の目が与えられて、そうした神の国の完成と復活の希望に支えられて、でそのような主にある人生というものを共に歩んでいくものでありたいというふうに思います。